kuru pa re e yang ita kang a wa um sa ku ra ti ra a rang ki ka mu i ma u shi ri e ka a ya i ko shi ne e re
イランカープテおはようございます。2022年6月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第254回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。 FM ウィングと FM e にはでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。6月の第2日曜日は、二部谷小学校の運動会です。新型コロナにより、今年は規模を縮小し、二部谷保育所との合同で開かれます。時間も午前中で終了するようにプログラムも簡素化し、観客も保護者や町内在住者に限定して行われます。盛況を祈っています。私の1歳と3歳の孫2人も、出場します。アイヌ語で6月はシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月14日付、北海道新聞より、二部谷小児童が酒稚魚放流。ビラトリ町二部谷の二部谷ダム近くの猿川で、二部谷小学校の児童16人が、酒の稚魚の放流を体験した。児童は、またね、と声をかけながら、体長5センチほどの稚魚を川に送り出した。授業の一環で2日に行われ、町が主催した。日高管内サケマス増殖事業協会から町に無償提供された稚魚1000匹を児童がカップに入れて猿川に流した。放流前には猿川近くに住むビラトリアイヌ文化保存会の貝沢光一顧問が児童に向け、サケは海で 3,4 年生活して大きくなった後、生まれた川に戻って卵を産み一生を終える。稚魚は海で大きな魚に食べられたり死んだりして川に戻ってくるのは 3% ほどと説明。人間が自然を変えると自然の中で生きている動物の生活を狂わしてしまうこともあると知ってほしいと強調した。5年生の貝沢ここみさんは、5センチの小さな体から大きくなるのはすごい、サケがどんな姿で戻ってくるのか楽しみと話した。本日二つ目のニュースは、5月24日付、北海道新聞より、桜の名所、ビラトリに、義経紅桜、町民、商標申請も。ビラトリ町の町民有志が、町内の義経神社の近くにある桜の親木から接ぎ木した苗を作り、二部谷ファミリーランドに植樹する取り組みを行っている。親木は樹齢50年以上の蝦夷山桜だが、他の場所の同種の桜に比べて花の色が濃いのが特徴だ。有志は義経紅桜と命名して商標登録の申請も行うなど、新たな桜の名所を作りたいと意気込んでいる。有志は船越浩二さんが代表を務める町内の自然愛好会ビラトリ自然ガイドクラブ青虎のメンバー4人と、平村建設の平村哲郎社長、親木は同神社近くの同社研修施設敷地内にあり、濃い花の色に目をつけた船越代表の、継ぎ木で数を増やして町内に植樹しようとの提案に平村社長が協力した。名木や 貴重な樹木などを接ぎ木や挿し木で増やす取り組みを行う国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所林木育種センター北海道育種場に接ぎ木を依頼、昨年2月に同育種場の職員が採取した接ぎ木用の枝20本のうち3本の接ぎ木苗が4月中旬に同センターから戻り、二風谷ファミリーランドのキャンプ場近くに有志によって植樹された。苗は高さ1メートルほどで5年後ぐらいに開花するという。来年以降さらに 4,5 本の苗が里帰りする予定で、このほか青森県の民間種苗会社にも今年2月に接ぎ木用の枝を約60本送ったという。船越代表は、一般的に接ぎ木の成功率は半分程度とされている、今後も活動を続け将来は100本の桜の苗をファミリーランドに植樹したい、義経紅桜の名称もイベントや観光グッズで活用できればと夢を膨らませている。本日3つ目のニュースは5月27日付北海道新聞より、フクロウの巣箱に大コノハズク産卵、ビラトリ町ビラトリアイヌ協会北海道森林管理局の3社が進めるアイヌ伝統の森づくりを考える事業、21世紀アイヌ文化伝承の森プロジェクトの一環で、樹木に食害を及ぼすネズミを餌とするフクロウ用の巣箱を町内の民有林に設置したところ、フクロウの仲間のオオコノハズクが産卵し孵化しているのが確認された。専門家によると、巣箱を設置してネズミの食害を減らす取り組みは道内でも珍しいという。同事業はアイヌ語でコタンコルカムイ、集落の守り神と呼ばれるシマフクロウが持続的に生育できる森づくりを目指し2012年に始まった。2019年から国のアイヌ政策推進交付金を活用し、現在は町の第三セクター、ビラトリ町アイヌ文化振興公社が町から受託して実施している。今回は森林保護の国際認証 FSC を2009年に取得し、殺素剤を使わずにネズミの食害を防ぐ取り組みに力を入れている三井物産と協力、カラマツの樹皮を食べるエゾヤチネズミを減らすため、昨年12月同社の社有林にオオコノハズクとエゾフクロウ用の巣箱計20個を設置した。今年4月に同公社の職員と三井物産の子会社三井物産フォレストのビラトリ山林事務所の職員らが調査を実施、小型カメラを使って巣箱の中を調べると、1箇所にオオコノハズクの親鳥1羽と卵6個を確認した。今月23日の2回目の調査では、この巣箱で親鳥のほか1羽のヒナが孵化しているのが分かった。別の巣箱でも親鳥1羽と卵5個が見つかった。同校舎の鹿戸康介さんは、目に見える成果が出て嬉しい、ゆくゆくは町民がフクロウの存在を感じられるようになれればと話す。4月の調査に同行し、オオコノハズクを約20年研究する根室市の外山正弘さんによると、営巣期は4から6月、1箇所の巣で3から6羽のヒナが生まれ、巣立ちまで約2ヶ月の間にヒナだけで計200から300匹のネズミを食べる。オオコノハズクは親鳥でも体長23から24センチと小さく、鳴き声も聞こえないため、個体数や生態の研究は進んでおらず、外山さんはこの事業を通じて研究を進めたい考え。外山さんは、巣箱設置後すぐに利用されたので設置環境が良かったのかもしれない、ネズミを減らす目的で巣箱を設置するのは道内で多くはないが、環境に負荷がかからない良い取り組みだと話している。本日4つ目のニュースは5月31日付北海道新聞より、希望の翼を。被差別部落の人たちが全国水平社を創立し、自由で平等な社会を求める水平社宣言を採択し、今年で100年が経った。この水平社宣言を非政府組織の反差別国際運動が日本語とアイヌ語、ハングル、英語で朗読し、 ホームページなどで公開している。アイヌ語の吹き込みは日高管内ビラトリ町出身の関根真也さんが担当した。関根さんの母牧さんはアイヌ工芸家、父健二さんはビラトリ町教育委員会でアイヌ語を教える。祖母の貝沢由紀子さんは二豚にアップし樹皮の反物の職人だ。宣言のアイヌ語訳はアイヌ民族初の国会議員となった故茅野茂さんが生前に訳したもので、賢治さんが現代風に手直しした。茅野さんの訳には名訳が散りばめられている。宣言の自ら解放せんとはやいちしとえ、自らの綱を切るとイメージしやすい表現になっていた。関根さんは幼い時に茅野さんのアイヌ語教室に通い、ポンノト、小さなナギと呼ばれた。アイヌ語訳を何度も読み返した。一語一語に触れる中で、茅野さんら先人が差別に抗い、勝ち取ってきた歴史が蘇る。それが今の自分たちへとつながっていることを再確認し、訳文にある一節に強く惹かれた。テワンアナクネ、イラウエ、テクパネ、アコロペネナ、希望の翼を持つ。今の私に近い言葉です。アイヌに生まれたことに誇りを持ち、社会と向き合いたい、と関根さんは語る。本日、5つ目のニュースは、6月4日付、北海道新聞より、登別銀の雫記念館の新館長、木原さん、アイヌ文化に興味を、登別市の知里幸恵銀の雫記念館の3代目館長に、5月28日、東京にあるアイヌ文化交流センター所長代理の木原ひとみさんが就任した。幸恵の命で初代館長だった故横山睦美さんの長女。センター所長代理と兼任し、千葉県の自宅からリモートワークで業務にあたる。木原さんは記者会見で、幸恵さんの活動を通し、アイヌ文化に興味を持つ人を増やしたいと抱負を述べた。会見の主なやり取りは次の通り。母、睦美さんが中心となって、草の根の活動で誕生した記念館の魅力と、これから取り組みたいことを教えてください。実物資料や写真をこれだけ見られるのは素晴らしいです。一方で、実物だからこそ劣化します。レプリカ、複製を作って、資料を休ませながら、実物を代替できる資料作りも考えていきたいです。アイヌ文化交流センター勤務で学んだことは？センターは刺繍やアイヌ語を勉強する場ですが、アイヌの方々だけで集まり、語らう場所にもなっています。首都圏は地域にアイヌが住んでいないため、センターまで仲間に会いに来る。そんな皆さんの話を聞くだけでも勉強になります。知里幸恵さんが日本語で書いたアイヌ神謡集の序がボランティアにより各言語で翻訳されています。私もアイヌ語で訳しましたが、難しくて大変でした。翻訳するうち、もしかしたら幸恵さんはアイヌ語で序文を考えたのだろうか、など、いろいろな思いが込み上げました。記念館館長として伝えたいことは？序に書いてある言葉や幸恵さんによる日本語訳が美しいから、これだけ多くの人がアイヌ神謡集に引きつけられているのだと思います。日本語訳を読み、アイヌ文化に興味を持つ人を増やしたいと思っています。本日最後のニュースは、6月9日付北海道新聞より、ビラトリ初のアイヌ語新聞創刊25周年、仲間に感謝。アイヌ文化に関する話題やアイヌ語の普及啓発情報を掲載するアイヌ語新聞アイヌタイムズが1997年の創刊から25周年を迎えた。発行団体アイヌ語ペンクラブを町内外の有志に呼びかけて発足させ、会長を務める茅野茂二豚にアイヌ資料館館長の茅野史郎さんは、ここまで続けられると思わなかった、一人ではできなかった、と仲間に感謝、発行継続への思いを新たにしている。新聞は A4 版12ページ、 カタカナとローマ字表記のアイヌ語でニュースやコラム、創作民話などを載せ、一つ前の号を翻訳した日本語版と一緒に年2から3回発行する。道内外の個人や団体など約80人が定期購読しており、最新版は76号。アイヌ語ペンクラブは、茅野さんがアイヌ語の存在を身近に感じてほしいと道内外の9人に呼びかけて1996年に設立。現在は全国の教員ら9人で活動する。アイヌ語を研究する小樽のギター奏者で、創刊号から編集責任者を務める浜田隆さんは、亡くなった創刊メンバーのためにも発行を続けたいという。小学校時代にアイヌ語地名に興味を持ち、アイヌ語学者の地理真書さんの本などで独学。東京の会社で8年間勤務後に退職し、札幌のアイヌ語教室に2年間通った。教室の仲間を通じ知り合った茅野さんの人柄に惹かれ、新聞作りに参加。アイヌ語の文章は勉強すれば誰でも書ける。もっと多くの人が書くようになり、アイヌ語新聞が珍しいものでなくなれば、と話す。山口県の特別支援学校の国語教師、徳富圭さんも創刊メンバー。小学校の国語の教科書に、アイヌ民族初の国会議員、故茅野茂さんが紹介され、アイヌ語で喧嘩できる相手がいない、という話を読み、それなら自分が相手になりたいと思った、と振り返る。大阪などで2年ほど会社勤めした後、アイヌ語を北海道で学ぶため退職。札幌から二部谷のアイヌ語教室に通い、茂さんから直接教わった。民族にとって言葉は一番大事、との茂さんの言葉を胸に、一人でも多くの人にアイヌ語新聞を手に取ってほしい、と望む。定期購読者は最多だった1997年の635人から約8分の1に減っており、4年前から電子書籍、Kindle でも販売する。電子版で読者の幅を広げ、100号を目指したい、と茅野史郎さん。購読料は4号分でアイヌ語版1500円、日本語版付き2300円。詳細は同クラブへご連絡ください。以上が今日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
はい。先ほどですね、巣箱にコノハズクが入ったという大コノハズクですね、
はい、
これは面白い試みが成功した例だなと思って興味深く聞いてました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。ワイワイガヤガヤのコーナーです。参加者自己紹介お願いします。私は今回司会の、新日高町から参加の仙石優子です。よろしくお願いします。
はい、アイヌ語ペンクラブの会員の小松と申します。今日は札幌から参りました。
はい、二部谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマは運動会についてということで、冒頭から孫の運動会参加の話も史郎さんから出ていましたけど、地域にとって運動会どんなイベントですか？
そうですね、本来であれば自治会、保育所、そして学校で合同運動会って銘打ってやってるんですよ、うん、ところがコロナ禍によって自治会はもうちょっと入るのは遠慮して、保育所と学校と、やっぱり地域にとっての一大イベントですよね。
そうですよね。
運動会ってみんな集まりますからね、
うんうんうん、
おじいちゃんおばあちゃん、うんうん、それで保護者と、で全然関係ない孫も子供もいない地域の人も来ますから。
そうですよね。それにびっくりしましたよ私ね。
だからすごいイベントだと思います、
うんうんうん、どうですか、主催者側だった元二部谷小学校校長として、
はい、そうですね、児童数がですね30人も満たないんですけど、運動会の時はですね、150人ぐらい
いるんじゃないかと、
はいはい、あるんですよ、
ね、あ、
やっぱり保護者の熱の入れ方も違うよね。
違いますね、うん、
なんか、地元の方じゃなくて、なんかよその地域からも二部谷の運動会見にいらっしゃったりとかしてる方もいませんか？
そうそう、そういうケースもあるね。
ね、
二部谷ってね、あの、自治会で寄付を集めて、そのお金で景品を買うんですよ。
うん、
ただちょっとこう、あの年配の方でも簡単に出れる競技あるから、
うんうん、
それに出ると景品もらえるでしょ、
うんうん、
でそれも魅力だと思うね。いや今年はないですけどね、
うんうん、
自治会が入ってないので、
ね、競技本当にあのお年寄りでも、うん、あの参加できる本当にあの優しい、競技ですね。あ、とてもいいなと思って、勤めてた時はですね、うんうん、思っていました。まあ、はい、
春骨でもね、あの地域の運動会で混ざってやってましたよね。
はい、町内の新子小学校でも同じようにやってるんですけど、やっぱり競技のあのレベルがですね、
レベルって言う
と、ちょっと厳しい。
ああ、そういう意味のレベルですね。二部谷はお年寄りにも優しい競技があるっていう。なるほど。それちょっと面白い。そう、両方経験してからね、はい、分かることですよね。
中高ってレベルってどういう
レベル？レベルって。
やっぱりあの、
難しいですか、競技。
難しいのもありますね、自治会競技ね。
体力が必要だとか、
うん、例えばなんか一票背負って走るとか。
それはないですけど。
それはなかったと思いますけども。
ゲートボールの、あの、だんだん距離が近づいていくやつがありましたね。
あとリレーとかもなんか。
リレーも難しいですね。はい。障害物競争的なリレーみたいなやつで。あれ難しいですね。はい。ということで、そうこうしてるうちにもうそろそろお時間ということで、各地運動会にぎわってるといいですね。
そうですね。
はい、じゃあ今日のワイワイガヤガヤを終わります。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、おっくるみシリカ、おっくるみとカジキマグロで、課題は鍋沢ネプキさん。録音は1972、昭和47年10月9日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
トスナパノン、おけくるみトスナパノン、サマーヨンクルトスナパノン、ウトラヒネトスナガノ、レパコサラキトスナガノ、ケヒコソトスナガノ、エトコホタトスナガノ、カンペコルカトスナガノ、トシプソトスナガノ、アルキヒネトスナガノ、ホシキノボトスナガノ、サマヨンクルトスナガノ、イシリコオッケトスナガノ、キプネコルカトスナガノ、あのミカさんのトアトイベントルトスナガノ、チェーキラトスナガノ、キロカイネトスナガノ、サマヨンクルトスナガノ、タネアナプネトスナガノ、シンキプネコスウスナガノ、チプウクソッタトスナガノ、ヤラメコモトスナガノ、ヤクソンオキクルミトスナガノ、スイシリコオッケトスナガノ、キプネコロカトスナガノ、アノフンミカトスナガノ、オアレサンノトスナガノ、トアトイベントルトスナガノ、セホヨコトスナガノ、キロコロナノ、トアキクルミトスナガノ、ネタバクノトスナガノ、ペオレホンセトスナガノ、エアヨホンセトスナガノ、ウシイタラトスナガノ、トッサラケスタトスナガノ、コンケコンケトスナガノ、ヒロカイネトスナガノ、オキクルミカ、テクトイコキトスナガノ、テクトイカシトスナガノ、トケンポピセトスナガノ、エラチッケトスナガノ、キウェンシネアカネタバクノトスナガノ、ペウレホンセトスナガノ、エアヨホンセトスナガノ、ウシヒタラトスナガノ、 kirok ay ne tusunapano, tane anat ne tusunapano, oki kurumi tusunapano, nevanaka sinki ikuro tusunapano, epo tumma tusunapano, sinak ane tusunapano, shokainen ene itaki tusunapano, tanwen sirkap tusunapano, siruwen sirkap tusunapano, Hei, ja jos syvän sirine ei äkun tusunapanu. Tusatu jeksunina. Tusahan apne tusunapanu. Haine kusu tusunapanu. E arke heva tusunapanu. Hai sare tuku tusunapanu. Opahan apne tusunapanu. Siurine kusu tusunapanu. E arke heva tusunapanu. Siuritae tuku tusunapanu. E arpa poka tusunapanu. Niukes aine tusunapanu. Kiteanat ne ponen e kusu tusunapanu. Kiten otanat tusunapanu. Kanen e kusu tusunapanu. E osi keun tusunapanu. Pone keure hun tusunapanu. Kane kiikki kum tusunapanu. Uo puukkane tusunapanu. E kontra muun tusunapanu. Sitne aine tusunapanu. E arpa aine tusunapanu. E kari tusunapanu, se se kera tusunapanu, popke kera tusunapanu, e asvaneakun e arpa poka tusunapanu, liukes aine tusunapanu, eiki aine tusunapanu, sie sirimka tusunapanu, sano puruhu tusunapanu, e ojan jakun tusunapanu, akun Usa ventsikap tusunapanu, usa tiirunnuk tusunapanu, usa veiseta tusunapanu, venno tusunapanu, etokpa tokpa tusunapanu, erispa rispa tusunapanu, kirok aine tusunapanu, etoikomuninja, eiaikamuini renasku, oki kurumi tusunapanu, ainuun ispa tusunapanu, have anjakka tusunapanu, Ainu ita tusunapanu, neva o kaipe tusunapanu, jainu ankusu tusunapanu, rauke nina tusunapanu, auve suje tusunapanu, arpana poro sonnavoka, arpanainen, arkeva, siuritajetukua arkeva, haisaretuku, aine a osike un honekeurehum kanekikikum, aekon ramu sitnekane arpanainen. Sunnopoka iekari. Se sektera popkerera ekkua aesampehe ratnatara. Aesampehe sunnatara. Ki aine sisil muka sanoputu aojanaku. Sunnopoka usa veiseta usa ventsikap usa sironnup arkiva. Venno venno itoppa toppa piristarista. Aine toikomunin ansirinen. Tänne joka sirkap iteki. Ja jossi venja ansikon.
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編164ページの解説を読ませていただきます。オキクルミとサマエンクルが沖で漁をしていた。私、カジキマグロは森を受けて逃げ回り、サマエンクルは疲れ果てて倒れ、次にオキクルミが綱を持ったが、オキクルミの手にはたくさんの血豆ができ、今にも力尽きようという時に、悪いカジキマグロめ、私は綱を切るけれど、やがてお前の体の片方にはイラクサが生い茂り、もう片方にはシウリ桜が生い茂る。森の刃はお前の腹の中で骨を削り、前に進めなくなって河口に漂着したら、鳥や狐につつかれて、お前は腐って死ぬだろう、と呪った。そんなことがあるはずはないと思っていると、やがて、オキクルミの言った通りになってしまった。カジキマグロたちよ、人に取られることを嫌がってはいけないよ、とカジキマグロが語った。神の国から人間の国土に降ろされた者にはみんな役割がある。人に取られ、食べられるのも役割の一つとアイヌは考えていたので、カジキマグロの神に注文をつけている。オキクルミシリカプ、オキクルミとカジキマグロの解説でした。以上で、カムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は植松幸でした。茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、 1972年に二豚にアイヌ文化資料館として開設。92年から茅野茂二豚にアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂二顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵、絵歌書を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、ご要望に応じ、館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館、ビラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。地域の朗読のコーナー6回目の放送です。本日朗読しますのは大和渓谷社より発行アイヌと神々の物語ロバトで聞いたウェペケレ著者茅野茂より氷の井戸です。氷の井戸。私には父がいて母がいて、父は狩りの名人で毎日のように鹿や熊を取ってきました。母も働き者なので、私は何を欲しいとも、何を食べたいとも思わないで育った一人の青年でありました。今では父が私にそうしてくれたように、私も父や母を本当に大切にし、おいしいものを食べさせながら暮らしていました。私が暮らしているコタン村では、一年に一回か二回、鹿の熊や熊の皮を船に積み、資産、和人のところへ交易に行っています。それで、私も一緒に連れて行ってほしいと頼むのですが、コタンの人はなぜか知りませんが、私を連れて行ってくれないのです。いつものように、明日交易に行くために、コタンの人が準備をしているのが見えたので、私も船にたくさんの毛皮を積み込み、一緒に行こうと思い、船を押し出すばかりにして寝ました。夜明けを待って起きてみると、コタンの人は早くもずっと沖へ行っていました。大急ぎで船を出した私は、後を追うように船を漕ぎ、船に見え隠れしながら行くと、コタンの人は出迎えの資産に船を引き上げてもらっています。私も船を岸辺へつけましたが、迎えてくれる人は誰もなく、困っていると一人の資産が近づいてきて、アイヌの若者よ、ここへ初めて来られたのですか、と声をかけてくれました。初めて来たもので、仲良しにしている人もおらず困っているのです。と私が言うと、その資産は、アイヌたちが来ても寄ってくれないので、誰か知り合いが欲しいと思っていたところなのです。それでは私のところへ来てください。と言ってくれました。私は大喜びで船から荷物をあげてそれを背負い、その資産の後からついていくと立派な家がありました。私はその家へ入れられ、足を洗わされてから座敷へ通されました。偉い殿様らしい人の前へ行って飲んだこともなかった酒などをたくさんご馳走になりながら、私はアイヌの狩りの話などを殿様に聞かせ、殿様はいかにも子様の殿様らしい話を聞かせてくれました。いろいろな話をした後、私も寝て、夜が明けて、殿様の言うことには、今日は海に近い町で八幡さんのお祭りがあるので、一緒に行って見物しよう、と誘ってくれました。私はお祭りなど見たこともないので、喜んでついていくことにしました。海に近い町を歩き、八幡さんの社のあるところへ着きました。あたりを見ると、たくさんの資産がいて、それと大勢の殿様もいます。八幡さんの近くに、美しい姿の、うつかんに、みずきという木があり、これは、アイヌが稲う、木を削って作った御幣を作る材料で、この木で削った稲を、神に捧げると、神様の力が何倍にもなって、アイヌのために役に立つと信じられているものです。そこで私は、その木の枝を2本切り取って、チョホロカゲ、上から下へ削った稲うという稲うを2本削り、八幡さんの神様に捧げながら、私はアイヌです。知らない国の知らない神様ですが、神というものはどこの神様でも同じと思います。 アイヌが作った稲をあげますので、私を守ってください。とオンカミ、礼拝をしました。そうしているうちに、一緒に行った殿様が私に、アイヌの国の踊りのようなものを見せてくれないか、と言いました。そこで私は、踊りかどうか知りませんが、タップから、男の舞という舞があります、と言うと、それを見せてくれ、というので、私はタップからをすることにしました。タップからというのは、いろいろなお祈りの後に、男が立ち上がって、両手を広げて前へ出し、ゆっくりと礼拝の仕草を繰り返しながら、半歩ずつ足を前へ出し、力足を踏みながら舞うものです。私が立ってタップからを始めると、不思議なことに、先ほど作って八幡さんへあげた2本の稲が、人間の姿になってさっと立ち、私と一緒にタップからをするのです。一通り舞い終わって座ると、たった今まで人間であったあの稲は、元の稲に戻っています。それを見て内心本当に驚きましたが、見ていた大勢の人や私と一緒に行った殿様も大変喜んでくれました。それが終わってから私は一人で昨夜泊まった殿様の住居へ帰ってきました。夕方になって殿様が帰ってきたのを見ると顔を曇らせて何かひどく悩み苦しんでいる様子です。私が殿様に聞いてみると、浜の殿様が言うのには山の殿様よ、今日あなたと一緒に来たアイヌの若者は、あのように上手に舞を舞った。そればかりではない。切れ削ったものが人間の姿になって一緒に舞っていた。あのものの力を試してみよう、ということになったのです。そして、明日になったらもう一度連れてきて、氷の色を一晩入れておき、朝まで生きているかどうかを試してみよう、という無理難題を吹っかけてきました。浜の友様は精神が悪いので、私はいつもこのようにいじめられる。と本当に困った顔をしながら山の殿様は私に聞かせてくれました。それを聞いた私も氷の井戸がどんなものかわからないし生きて帰れないかもしれないと心から悲しくなりました。山の殿様は私に酒を出して、アイヌというものは月神が強いものだという話を聞いている、なんとか助かるように神々にお願いをしなさいと言ってくれるのです。私はその酒を持って昼に行った八幡さんの神様へも自分の守り神にもどうぞ私の命を救ってくださいと何度もお祈りをしました。その後殿様も寝てしまったので私も寝ましたが、明日のことを思うとなかなか眠れず何度も寝返りばかり打っていましたが、まさか眠れると思っていなかったのにいつの間にか眠ってしまいました。どれくらい眠ったのでしょう。夢枕に立派な神様が立ったのです。その姿は白いひげを生やし、白装束に身を固め、私に聞かせてくれた言葉は次のようなものでした。アイヌの若者よ、私は今日お前が言った八幡神社の神だが、かねてからアイヌが作った稲を欲しいと思っていた。それをお前が知っていたかのように稲を作ってくれた。その上、舞を舞ってくれたので、早速私はお前からもらった稲に魂を与え、お前と一緒に舞を舞わせた。それなのに、浜の殿様は精神が悪いので、お前と知り合いになった山の殿様のことを妬み、お前を殺そうとして、氷の井戸へ入れようとしている。今まで、あの氷の井戸へ入れられたもので、生きてあがれた者は一人もいないが、稲をくれたお礼として、私が助けてあげよう。ここへ、一本の扇を持ってきた。これの片面には日輪の絵、もう片面には台風の絵が描いてある。明日になってお前が、氷の井戸へ入れられたら、日輪の方を自分に向けて広げるだけで死ぬことはないであろう。生きて上がれたらすぐに台風の方を浜の殿様へ向けて仰ぐがよい。そうするとどうなるかわかるはずだ。と言いながら一本の金の扇を私にくださったような夢を見ました。夢だったかと思いながら夜が明けてみると本当に一本の金の扇が枕元にありました。それを懐に入れて昨日も行った浜の方へ山の殿様と二人で行き、浜の殿様の家へ着きました。すると、待ち構えていた大勢の者が私を捕まえて、石で作られた井戸の中へ入れました。井戸の中は氷がいっぱい詰められていて、石でできた重い蓋をされてしまいました。井戸の中は氷ばかりなので寒かったのですが、あの扇を出して日輪の絵の方を自分の方へ向けると、少しも寒くなく、いい気分で一晩が過ぎました。朝になると大勢の人がガヤガヤ言いながら来る声がして、昨日ここへ入れたアイヌが生きているか死んでいるか見てみようと重い石の蓋を開けました。井戸の中から私はさっと飛び上がると、 他の者は驚いて逃げましたが、私の知り合いの山の殿様だけは走ってきて、私の背中を叩きながら、よかった、よかった、と涙を流して喜んでくれました。私は大急ぎで浜の殿様の家へ行き、金の扇の台風の方を向けて仰ぐと、家も飛び、人間も転がるような強い風が吹き荒れ、町が全滅しそうになりました。すると、あの精神の悪い浜の殿様は、大地に両手をついてひれ伏し、私が持っている金の入った蔵6つと、穀物の入った蔵6つをあなたにあげますので、命だけは助けてください。と泣いて私に頼みました。それを見ていた山の殿様は、私の腕にすがりつき、頼むから命だけは助けてやってくれ。殺してしまったら、もらえるものももらえなくなる。と私に言いました。そこで、もう一度浜の殿様に本当かと聞くと、本当に自分が持っている金蔵6つ、穀蔵6つをくれるというので、私は仰ぐのをやめました。すると、大荒れに荒れた嵐はやみ、元のようないい天気になりました。そこで、山の殿様と二人で八幡さんのところへ行き、もう一度稲を作って神様にあげながらお礼を言い、あの金の扇も神様に返しました。山の殿様が、明日にでも浜の殿様からもらったものは、ペンチャイ、ホカケ船で送り届けるので、早く帰りなさい、というので、私は帰ることにしました。また、山の殿様は、それと、ここの国はいろいろなことがあるので、これからは絶対に来ないように、と聞かせてくれたので、私は、もう来ません、と言いながら、自分の小さい船へ、コタンへ帰ってきたのです。コタンへ帰ると、父の話では、コタンの人が帰ってきても、一人息子のお前だけが帰ってこないので、これはいいことではないと思い、神々にお前の無事を念じていた、ということです。資産の国での出来事を父や母に聞かせると、それはそれは、資産の国の神が守ってくれたとはありがたい。こちらから稲をや酒を送ろう、と、何度も何度も父と母と一緒に礼拝を重ねました。何日か過ぎると、ペンチャイが来て、私のところへいろいろなものがたくさん届けられました。それをコタンの人に分け与えるなどしながら、私も何不自由なく暮らし、美しいお嫁さんももらい、たくさんの子供も生まれました。そのうち、父も母も年をとって死んでしまい、私もすっかり老人になってしまいました。そういうわけで、昔、資産の国へ一回だけ行ったことがあって、危なく殺されかかりましたが、何気なくあげた稲尾のおかげで、八幡さんの神様に助けられたものです。だから今いるアイヌよ、いい心で作ってあげる稲尾には、魂が宿り、神々が喜び、避難を救ってくれるものだから、稲尾を大事にしなさい、と一人のアイヌの老人が語りながら世を去りました。語り手、ビラトリ町匂い本村、木村よささん、昭和36年10月26日、再録です。続きまして解説です。アイヌのウェペケレ、昔話は大きく分けると、普通の昔話、つまり完全にアイヌ社会だけのものと、イスラムウェペケレ、和人の昔話があります。しかし、この話は、その和人の昔話ではありません。和人が話の主人公ではないからです。この話では、主人公のアイヌが交易に和人のところへ行った話で、かなり具体的に語られています。話の中では、キムンマチャコットの、山の町を司る殿、ピスンマチャコットの、浜の町を司る殿、つまり、善玉と悪玉が出てくるわけです。テープには、八幡さんというふうに、はっきりと日本語で出てきますが、神社という言葉は一度も出てこなかったので、茅野茂さんは、なるべく神社という訳語を使わないようにしました。この話を聞かせてくれた木村よそふち、おばあさんはいつもニコニコと明るい方で、話の中では3分の1ぐらいを日本語で喋っています。そのため、アイヌ語から日本語に移行する過程を知る上では、大事な話の一つであろうと思っています。それと、稲尾を日本風の神社へあげる描写などは、昔話の世界だけではなく、実際にビラトリ本町にある吉根神社へは、昭和20年代まで稲尾を奉納していたのです。この話では、稲尾というものは、アイヌの神だけが喜ぶものではなく、日本風の神も喜ぶものであるから、大切に、丁寧に用いるように、と教えています。以上で、上松ゆきの朗読のコーナーを終わります。いやいらいけれ。
音田のアンペ、小松和弘頃、アイヌプリ、オルシペ、ネールウェネ。イランからプテ、イランからハテ、イッショロレ、イカタイ。トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、エフエムピパウシエチヌワウンコレワ。そんのイヤイライケレ。アイヌイタクペンクラブクル、小松和弘くね。タントカピリカのイホマライキ。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。こんにちは。近くの町から、遠くの町から、FM ピパウシをお聞きくださいまして、ありがとうございます。アイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今日もよろしくお願いいたします。さて、6月になりました。今日は、最近見たアイヌの映画の話と、都市部にもヒグマが出没しているということで、クマに会ったらどうするかという話をしたいと思います。先週日曜日に札幌のたぬき工事にある殺撃という映画館に行って映画を見てきました。北村美奈監督のチロンヌカムイイオマンテという映画です。ビラトリ町出身の氷川善次郎絵師が中心となって、道東クシャロ湖畔ビホロ峠で1985年に行われた儀式が映画になりました。先月このコーナーで昔はヒグマ、シマフクロウ、エゾオオカミの神送りをしていた話をしました。この映画を見てキタキツネも神送りをすることを私は知りました。とても貴重な記録だと思います。字幕は千葉大学名誉教授の中川博先生が担当され、氷川絵師が独特の節回しで語られるカムイのみの言葉もローマ字表記され、とてもわかりやすくなっています。それから、イオマンテの儀式の中で、アイヌの古式舞踊が行われています。今伝わっている古式舞踊が、改めて儀式の中でどんな風に歌い踊られていたのかを知ることができました。映画の途中で、氷川絵師がビラットリ町ニブタニで稚瀬の実、新築祝いの儀式に参加された様子もあり、私の知っている方々も映っていて懐かしく思いながら見てきました。今の私たちには儀式で動物を殺すなんてなんてかわいそうなんだろうという感覚が強いと思います。映画の中でも子供たちにはそのような葛藤が見られました。二部隊の稚瀬の実で氷川善次郎絵師よりも15歳ほど年上の最長老の岡本由美さんという縁が映っています。字幕担当の中川先生が大衆館書店アイヌ語をフィールドワークするという著書に書いていますが、昔ながらのアイヌの伝統文化の中で生まれ育った岡本由美さんは全く違ったようです。イオマンテとして丁寧に神送りするのが当たり前で、逆にちゃんとやらないとかわいそうという感覚だったそうです。チロンヌプカムイイオマンテはとってもいい映画なので、たくさんの方にご覧になってほしいなと思いました。次に、熊に会ったらどうするかという話をしたいと思います。アイヌのお年寄りに、熊取りのお話を聞いたことがありますが、昔のアイヌの人たちは動物の習性を本当によく熟知しているんだなぁと感心したことがあります。今日は NHK の番組制作をされていた片山辰峰さんが、千歳の姉崎仁さんというアイヌの方に貴重な資料の話を聞き取りしてまとめた本があるんですけども、それを紹介します。本のタイトルはそのものズバリ、熊に会ったらどうするかという本です。姉崎さんは12歳から村田銃を所持し、長年狩猟に携わってきました。熊について学んだことをその本の中で詳しく語っています。本の中で熊に会わないためにどうするか、熊に会ったらどうするか、姉崎さんがおすすめする10か条がまとめられています。次の通りです。 まずはじめに、熊と鉢合わせしないようにしたら良いこととして2つ挙げています。1つ目は、ペットボトルを持ち歩き、歩きながら押してペコペコ鳴らす。2つ目、細い棒で木の幹を縦に叩いて音を立てる。熊の発情期6月は特に有効だそうです。いずれも音を立てて熊に人間か何かが近づいてきていることを知らせるということですね。それからもし本当に熊に出くわしてしまったらどうするか。対処法を8つ挙げています。10箇条の3つ目、背中を見せて走って逃げない。大事ですね、これ。4つ目、ウォーと大声を出す。5つ目、じっと立っている。その場合、身体を大きく揺り動かさない。6つ目、腰を抜かしてもいいから動かない。とにかく動かないということですね。7つ目、にらめっこで根比べをする。8つ目、子連れ熊に出会ったら、子熊を見ないで、親だけを見ながら静かに後ずさりする。親熊がバーンと地面を叩く警戒音を聞いたら、その場を速やかに立ち去るようにした方がいいということです。9つ目、ベルトを蛇のように揺らしたり、釣り竿をヒューヒュー音を立てるようにしたり、芝を振り回すと良い。熊は蛇が嫌なんですね。10番目、芝を引きずって静かに離れる。尖った棒でつつかない。これは3歳ぐらいの熊は人に向かってくることがあるんだそうで、芝などでいなすと良いということです。大きな熊は悪さをしないのだそうです。8つもあると覚えきれませんね。でも大事なポイントは2つかなと思っています。1つは背中を見せて逃げない、動かないということ。もう1つはじっと立ってにらめっこすることです。怖いとどうしても逃げ出したくなりますが、じっとしていなくてはなりません。逃げた人は熊に襲われるのだそうです。人が走ったら絶対に熊にはかないません。時速 60km の速さで熊は走れると言われています。私も山奥の道路を車で走っているときに、熊が突然車の前に飛び出してきたので、時速 40km 以上で追っかけることになってしまったことが2度ほどあります。なので、これは確かだと思います。それから先ほどの映画に出ていた岡本由美さんの息子さん、岡本浩志さんに昔、熊の話を聞いたことがあります。熊は何も怖くない？じっと立って睨むと、まわたきしたその隙に熊は逃げていくんだ、とよく言っていました。手追いの熊、人を襲ったり食べたりした熊は別だそうで、これは取ってしまわないと危険だということでした。姉崎さんも、人を襲って人が弱いことを知った熊は人を襲うようになるので、駆除しなくてはならないと言っています。姉崎さん曰く、生活環境が変われば、熊も人間も時代によっていろいろ変わっていると言っています。姉崎さん、片山さんの本、熊に会ったらどうするかは、熊と人との関わりを考える上でとても参考になる本だと思います。今では千曲文庫の文庫本になっていますので、お気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。タンタンなパクのおかくいえ、パセのぽいやいらいけれ、シネチカマレの FM ピパウシおった、スイウヌカラアンロー、小松和弘くいえ。今日のお話はここまでです。ありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。
第254回目の最後のコーナーです。リスナーからのお便りの紹介をお願いいたします。
はい、久しぶりにリスナーの方からお便りをいただいたのでご紹介させていただきます。シローさん、スタッフの皆さん、ギランカラプテルーカーさんと申します。 HE1 ケア FME にはでは毎週 FM ピパウシが聞けるので聞き逃しがありません。出演される皆さんのお話を毎回楽しみにしております。最近木村文夫さんがいらっしゃらないのが寂しいな。今月15年ぶりに恵庭の団体旅行でアイヌ資料館にやっと行けます。亡き父はビラトリ町番外地生まれでしたが、今はその住所がありますか？ちなみに祖父がそこで炭焼きをしていました。恵庭では6月25日からガーデンフェスタ北海道2022という全国都市緑化推進イベントが1ヶ月開催されます。二二谷の皆さんもぜひ花の町恵庭に遊びに来てくださいね。では、スイユヌカランロー、ルーカーさんからのお便りでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。それではですね、小松さんから今日の放送についての感想を一言お願いします。
一言。
はい、一言です。まあ、今日はたくさん地域のニュースあったんですけども、その中の最後でですね、アイヌ新聞の話がありまして、あ、もう25年にもなるんだなって。私は今日このスタジオにも来てるんですけど、神崎さんという方に声をかけていただいて入りました。もうそれでも15年以上経つんだなと思って、びっくりしました。はい、
はい、ありがとうございます。それでは FM ピパウシからのお知らせを千穂さんお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二二谷放送愛称 FM ピパウシは月に一度、主に第2日曜日、ビラトリ町二二谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二二谷、二二谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第254回目の放送もお別れとなります。次回は7月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやえらいけれー。
Yeah.